第3課7月12日から7月19日波乱の幕開け。7月12日安息日午後、暗礁聖句。モーセとアロンは行ってパロに行った。イスラエルの神主はこう言われる。私の民を去らせ、荒野で私のために祭りをさせなさいと。パロは言った。主とは一体何者か。私がその声に聞き従ってイスラエルを去らせなければならないのか。私は主を知らない。またイスラエルを去らせはしない。出エジプト記5-1-2口語訳。モーセとアロンはファラオのもとに出かけて行き、言った。イスラエルの神主がこう言われました。私の民を去らせて、荒野で私のために祭りを行わせなさいと。ファラオは、主とは一体何者なのか、どうしてその言うことを私が聞いてイスラエルを去らせねばならないのか。私は主など知らないし、イスラエルを去らせはしないと答えた。出エジプト記5-1-2新共同訳。今週の聖句。出エジプト記5-1-23黙示録11-8出エジプト記6-1-13詩編73-23-26コリント2:6-16出エジプト記6-28-7-7今週のテーマ。多くの信者は神に従うと決心したとき、幸福、繁栄、成功だけを経験すると思っています。しかし、聖書がしばしば示しているように、必ずしもそうではありません。時には多くの障害や新たな困難が現れます。それは非常に苛立たしいことであり、必ずしも簡単に答えが見つからない、あるいは全く答えが見出せないように思える難しい問いを生じさせます。神を信頼する人は多くの試練に直面するでしょう。しかし、私たちが耐え忍ぶなら、神はご自分の条件とタイミングで解決策をもたらしてくださいます。神の方法は迅速かつ瞬時の解決を求める私たちの期待とは相入れないかもしれませんが、それでも私たちは神を信頼することを学ばねばなりません。今週の主題は、モーセと神の民をエジプトから導き出せという命令です。神からの召しは明確でした。モーセの使命は容易だったでしょうか。7月13日、日曜日。主とは一体何者なのか。神の命令に従って、モーセはファラオのもとへ行き、我が民、イスラエルの人々をエジプトから連れ出す。出エジプト記3-10。 働きを開始します。問1、私の民を去らせなさいという神の要求に対するファラオの返事はどのようなものでしたか。出エジプト記5-1-2-3章。この返事の中にどんな意味を見出すことができますか。主とは一体何者なのか。ファラオは神を知りたいという願望からではなく、自らが知らないことを認めている神への反抗、あるいは否定としてこう宣言しました。私は主など知らないと、彼はほとんど誇るかのように言います。歴史上どれだけの人が同じことを口にしてきたでしょうか。それはなんと悲劇的なことでしょう。イエスご自身が言われたように、永遠の命とは唯一の真の神であられるあなたと、あなたのお使わしになったイエス・キリストを知ること、ヨハネ 17-3 なのです。ファラオを王とするエジプトは、神の存在と権威を否定する権力の象徴です。それは、神、神の言葉、神の民と対立する存在なのです。イスラエルを去らせはしないというファラオの次の宣言は、生ける神に対するこの抵抗をさらに明らかにしており、エジプトを神の否定の象徴とするだけでなく、神と戦う体制の象徴としています。数千年後のフランス革命で多くの人が同じ態度を目にしたのも不思議ではありません。イザヤ書30-1-3、黙示録11-8も参照。ファラオは自分を神、または神の子だと思っていました。それは自分自身の絶大な権力、強さ、知性を信じるという広範な精神を指しています。聖書の歴史に現れているすべての国々の中で、エジプトほど生きた神の存在を大胆に否定し、神の命令に抵抗した国はない。また、エジプトの王ほど天の権威に対して公然たる横暴な反逆を企てた王はない。モーセが主の名によって彼に使命を伝えたとき、パロは高慢に答えた。主とは一体何者か。私がその声に聞き従ってイスラエルを去らせなければならないのか。私は主を知らない、またイスラエルを去らせはしない。出エジプト記5-2。これは無神論である。そしてエジプトに例えられた国は同様に、生きた神の要求を拒み、同じような不信と反抗の精神を表すのである。希望への光、1722ページ、1723ページ、各時代の大総統、第15章。7月14日、月曜日、波乱の幕開け。モーセは主から課されたことが容易ではないと最初から分かっていたはずです。だからこそそこから抜け出そうとしたのですが、どんなことが起こるのか、おそらく見当もつかなかったことでしょう。問2、 出エジプト記5の3から23を読んでください。記録によると、モーセとアロンがファラオと最初に会った直後、どんな結果になりましたか？ファラオのもとに行く前に、モーセとアロンはイスラエルの長老と民を集めて神の言葉を語り、神の印を示しました。その結果、イスラエルの人々は主が奴隷状態から解放してくださると信じ、それゆえ彼らは主を礼拝しました。出エジプト記4の29から31。期待は確かに高かったでしょう。ついに主がヘブライ人を奴隷の境遇から救い出そうとしておられたからです。こうしてモーセは神の要求を携えてエジプトの王のもとに行きましたが、イスラエルの人々にとって事態はさらに悪化しました。彼らの苦しみは増し、日々の労働は一層面倒で過酷なものになりました。彼らは怠け者だと非難され、より厳しく扱われ、彼らの苦役は以前にも増して困難になったのです。民の指導者たちは不満を抱き、彼らとモーセやアロンとの対立は醜いものでした。そして口実するように、その対立はモーセがこの先何年にもわたって同胞との間に抱えることになる対立の前兆でした。問3。出エジプト記5の21を読み、モーセやアロンと対峙したこの人たちの立場になって考えてみてください。なぜ彼らはこんなことを言ったのでしょうか。なぜ彼らがモーセに腹を立てたのかを理解することはそれほど難しくありません。主があなたたちに現れてお裁きになるよと彼らは言いました。彼らはモーセがエジプト人から自分たちを解放するために来たのであって、エジプト人のもとでの生活を一層苦しくするために来たとは思っていなかったのです。こうしてモーセとアロンはエジプト人に対処するだけでなく、自分たちの同胞にも対処しなければなりませんでした。7月15日火曜日、私、神。なんとかわいそうなモーセでしょうか。彼はまずファラオになじられ、今度は同胞全員から罵られるのです。そこでモーセは神に不平をぶつけます。イスラエルの状況が悪化していることへの恨みと失望の中で彼はこう尋ねました。我が主よ、あなたはなぜこの民に災いを下されるのですか？私を使わされたのは一体なぜですか？私があなたの御名によって語るため、ファラオのもとに行ってから、彼はますますこの民を苦しめています。それなのに、あなたはご自分の民を全く救い出そうとされません。出エジプト記5の22、23。モーセが主に対して不満を抱いているのは明らかであり、状況を考えれば当然のことです。しかし、神の返事は力強いものでした。 神は行動されます。しかも非常に断固たる態度で行動されます。今やあなたは私がファラオにすることを見るであろう。出エジプト記 6-1。 問4。出エジプト記 5-22 から6-8 を読んでください。モーセに対する神の返事はどのようなものでしたか。ここにどんな重要な神学的真理が明らかにされていますか。神はもはや語られるだけではありません。今やご自分の民のために力強く介入されます。神はモーセに次のいくつかの重要な事実を思い出させます。 1. 私は主である。 2. 私は族長たちの前に現れた。 3. 私は彼らと契約を立てた。 4. 私は彼らにカナンの地を与えると約束した。 5. 私はイスラエルの子らのうめき声を聞いた。 6. 私はあなたたちに約束の地を与えるという契約を思い起こした。私、神という言葉の繰り返しに注目してください。あなたたちの神、主なる私は、これまでにこれこれのことを行ってきたのだから、あなたたちは私が約束したことを行うと信じることができる。主はイスラエルの生ける主であるがゆえに、今やイスラエルのために四つの偉大なことを行うと厳粛に宣言されます。1. 私はエジプトの重労働のもとからあなたたちを導き出し、2. 奴隷の身分から救い出す。3. 腕を伸ばし、大いなる審判によってあなたたちをあがなう。4. そして私はあなたたちを私の民とし、私はあなたたちの神となる。出エジプト記 6-6-7。 これら四つの神の行動は、神の民との関係を確かなものとし再構築します。神はこれらの活動の主体であり、愛のゆえにこれらの賜物を無償で提供されるのです。当時も今も主は私たちにそうしてくださいます。7月16日水曜日、かつらえのない唇。主はモーセにこれからしようとしていることについて力強い約束を確かに与えておられました。神との出会いはモーセを励ましたに違いありませんが、モーセが同胞から受けた反応を考えると、その励ましはおそらく長続きしなかったことでしょう。問5。出エジプト記 6-9 から13を読んでください。次にどんなことが起きましたか。人生における失望と葛藤の時について、私たちはこの物語からどんな教訓を得ることができるでしょうか。ヘブライ人は悲しみ、苦しみ、重労働のためにすっかり気力を失い、神が約束されたことを成就するために行動してくださるというモーセの確約の言葉に耳を傾けませんでした。彼らは神の約束の成就を 長い間待ち望んでいましたが、その望みが叶わないでいたからです。今になってなぜ状況が変わるというのでしょうか。彼らは落胆し、希望を失いつつありました。おそらく生涯で初めて本当の解放の希望を抱いたので、一層それは苦いものでした。神の約束を望みながら、それでも同じような状況に陥ったことのない人はいるでしょうか。落ち込んだり、失望したり、不満を感じたり、さらには神に見捨てられたとさえ感じたことがない人はいないのではないでしょうか。ヨブの話を覚えていますか。詩編記者アサフはどうでしょうか。アサフは邪悪な者の繁栄と義人の苦しみに関する疑問に悩みました。しかしその苦悩にかかわらず、最も美しい一つの信仰告白をしています。あなたが私の右の手を取ってくださるので、常に私は身元にとどまることができる。あなたは御計らいに従って私を導き、後には栄光のうちに私を取られるであろう。地上であなたを愛していなければ、天で誰が私を助けてくれようか。私の肉も私の心も朽ちるであろうが、神はとこしえに私の心の岩、私に与えられた分。詩編73-23-26。聖なる歴史を通じて、神はご自分が民と共にいることを民に保証してこられました。イザヤ書41-13、マタイ28-20。神は彼らに平安と慰めを与え、人生の困難を乗り越えられるように彼らを力づけてくださいます。ヨハネ14-27、16-33、フィリピ4-6-7。私はあなたたちを私の民とし、私はあなたたちの神となる。出エジプト記6-7という契約の定型表現は、主がご自分の民との間に築きたいと願われた親密な関係を表しています。7月17日木曜日、ファラオに対しては神のように。問6、出エジプト記6-28-7-7を読んでください。主はモーセの反論にどう対処されましたか。神はモーセにご自分をヤハウェと紹介なさいました。それは神が人格を持った親しい神であり、ご自分の民の神であり、彼らと契約関係を結ばれた神であることを意味しています。この内在的な神が再びモーセに行ってファラオと話すように命じられました。モーセは自信のなさから、どうしてファラオが私の言うことを聞き入れましょうかと改めて反論します。ここでもまたモーセの謙虚さだけでなく、これまでのところあまりうまくいっていない任務から抜け出したいという彼の願いを見ることができます。神がモーセにファラオのもとへ戻るように命じられた時、モーセは自己不信を示した。 アラル・セファタイームという言葉は直訳すると割礼のない唇であり、モーセの話す能力の欠如を表すためにここで用いられている。出エジプト記 6-12、6-30。 出エジプト記 4-10 にある舌の重いものという言葉に似ている。アンドリュース聖書仲介、旧約聖書、出エジプト記205ページ、英文。憐れみ深くも神はモーセを助けるためにアロンを与えられました。モーセはアロンに話し、続いてアロンが公の場でファラオに話すのです。こうしてモーセはエジプトの王の前で神の役割を果たし、アロンは彼の預言者となります。この記事は預言者の役割について優れた定義を与えてくれます。預言者は神の報道官です。彼または彼女は神の言葉を人々に伝え、解釈する神の代弁者なのです。モーセがアロンに語り、アロンがそれをファラオに告げたように、神は預言者に意思を伝え、預言者が神の教えを民に告げ知らせます。それは口頭で直接なされることもありますし、最も一般的になされたように、預言者が神からのメッセージを受け取り、それを書き留めることもあります。神はまたモーセに、彼がファラオと面会することによって予想されることを説明されました。神はその対決が緊迫したものとなり、長く続くだろうと警告されます。ファラオはとても頑固になり、心を固くなにするだろうと、神はモーセに2度目の強調をなさっています。出エジプト記 4-21、7-3。しかし結果は良いものになります。なぜなら、エジプト人は私が主であることを知るようになる。出エジプト記 7-5 からです。つまり、これから起こる混乱の中でも、神は栄光を受けられるのです。7月18日金曜日、さらなる研究。参考資料として、人類の曙第23章、エジプトの災害の前半部分を読んでください。モーセが初めてファラオに近づいた後、モーセとその同胞がいかにひどい状況に陥ったかに注目してください。十分に警戒し始めた王は、イスラエル人が王の仕事に反逆を企てるのではないかと疑った。不満は怠惰の結果起こった。王は危険な陰謀を企てる時間が彼らにないようにしなければならないと考えた。そこで王は直ちに彼らの束縛を厳しくし、独立精神を砕く手段に出た。その日、彼らの労働をさらにきつくし、圧迫を加える命令が出された。エジプトで最も広く使用された建築の材料は、太陽で焼いたレンガであった。最も壮麗な建物の壁も、このレンガの上に石を貼り付けたものであった。レンガの製造には、多くの奴隷が使用された。粘土のつなぎとして麦わらを刻んだものが混ぜられていたので、 そのために多量の麦わらが必要であった。王は麦わらの供給をその時から停止することを命じた。労働者たちは自分たちで藁を探すとともに同僚のレンガを作ることが厳しく要求された。この命令は国内のイスラエル人を非常に困難な状態に陥れた。エジプト人の監督はヘブル人の下役を任命し、彼らのもとにある人々の仕事の責任を取らせた。王の要求が実施され、人々は藁の代わりに刈り株を集めるために国中に散らばった。しかし、これでは従来と同僚の仕事を完成することは不可能であった。製造が順調に進行しないために、ヘブル人の下役たちは激しく打たれた。希望への光130ページ、人類の曙第23章。話し合いのための質問。1. あなたの人生の中で神の召しを聞き入れたのに物事がうまくいかなかった時、あるいは出だしがうまくいかなかった時のことを思い浮かべてください。時間をかけてあなたはその経験からどんな教訓を学びましたか。 2. あなたが神の助けを求めて祈ったとき、あるいは神の助けを期待していなかったときに、神があなたの人生にいかに介入してくださったかを他の人に話してください。主を信頼している人にさえ悪いことが起こるとき、私たちはいかにして神の憐れみを信じることができますか。3. 私は主など知らないと明言する人にあなたは何と言いますか。しかしその人が反抗的な意味ではなく、自分の人生に関する単純な事実としてそう言ったとしたらどうでしょう。その人が主を知ることを助け、そうすることがなぜ重要なのかを説明するために、あなたは何ができるでしょうか。話し合いのための質問、終わり。第3課を終わります。